マニュアルが高価な工業レターの石骨を持ってきてですね、非常に高価なものであります。彼女の財産の全てありますが、その石骨を割ってですね、その全ての工業イエス様に注ぎかけたんですね。高価な工業でありました。こう、部屋中にこの一気にこの麗しい、かぐわしいこの工業の匂いがしたんですね。ところが弟子たちはこれを見て、憤ったというんですよね。無駄だ、何聞くとするんだ、何という無駄なことをするんだ。敬意を表すには一滴を塗ればいいんです、落とせばいいんですけども、マリアはその香料の壺を注ぎ渡ってそれになるんですね。弟子たちには分かりませんでしたけども、この一人の女性には分かってたんです。イエス様は死を覚悟していらっしゃること、ですから香料を全部注ぐということは、これは下へのすまい、葬りの備えのことだった。挨拶じゃなかった。だけど弟子たちは分かりませんでした。何のためにこんな無駄遣いをするのか。それを高く売って貧しい人のために施すことができたのに。ここには書いてなんですが、それを200万円以上に200万円以上に売って人々に施すことができたのにと言ったのは、これは誰ですか。一番この女を責めたのは誰ですか。ユダであると書いてあります。計算の中にユダ。そんなものがこの一行の財布の中に入るならば、少しは潤えたのにということでありますね。ユダの発言なんですよ。14節には、イスカリのユダがここで敵に交渉して、そして彼はあなた方に引き渡せるいくらくださいますかと、最初たちは銀貨30枚を渡した、支払ったと書いてありますね。銀貨30枚ただし奴隷一人分の値段であります。最後の晩餐の席上、イエス様は悲しみを催し始めて、21節ですが、特にあなたがやってくる、あなた方たちの一人が私を裏切るとしているとおっしゃるんですね。他の弟子たちは非常に驚いて心配して、次々に主よ、まさか私ではないでしょうとこう言い出したわけですね。イエス様が答えなさいます。私と一緒に同じ恥に手を振る者が私を裏切ろうとしている。ユダがドキッとしまして、先生まさか私ではないでしょうとこう言うんですけども、イエス様言われますね。いや、あなただ。ここから場面が少しここのまたには欠けておりますけども、その瞬間このペテロのうちにサタンが入ったとあります。そして彼はそこから出てくるんです。イエスを引き渡すために、彼はその場から出てまいります。暗闇の中に出ていったと、まさに闇の中に落ちていったんですね。それからゲッセマネの園で祈り終わった頃、見計らってですね、イエス様と弟子たちがどこで何をしているかということをユダは分かっておりましたから、そこに捕獲隊を連れてきた。まあ、こういう経緯が26章には実は書いてあるわけでありますね。イエスを裏切ったユダであります。だけどもイエス様は何度も何度もお前だおっしゃってですね、ユダの窮地を突かれてですね、ユダがハッとして、足は何もかも分かってらっしゃる、本当にそのことにこう驚いてですね、そしてなお自分をですね受け入れようとしてくださるという、そのイエス様の前に気づいて、彼はそれを白状すべきでした。悔い改むべきでした。でもその愛の流しを拒否したときに、イエス様の愛じゃなくて、悔い改めの霊じゃなくて、サタンが入ったんですね。サタンが入ったということは、彼らの心と魂を支配したということですね。全く悪魔の支配の中に、悪魔の計画の中に、偽りの中に彼は引きずられてしまった。そして恐ろしいことをなしてしまった。裏切りというものは、恩をあだで返すということでありましてですね、人間にとって最も卑劣な行為ですね。 人間にとって最も残酷なものは裏切られた愛である。その愛が大きく純粋であればあるほど、その残酷さが極まると。こう言ったのがハゼット・ウィリック先生ですね。でもユダは何も感じないのであります。そうとは思わないんです。まあ、無知でそんな残酷なことをなしたと。愛を裏切ることをしたと。そんな尊い愛を裏切ってしまう。これ無知でしかできないんですよ、実は。分かってては人間できないはずなんです。だけど、無知でなしたと。私たちは知らないでやった。無知でやったんだということをこう弁解しますけども、無知でやってしまうことほど悲惨な、残酷な、ひどいことはない場合があるんですね。私たちは知らないでいたということは弁解にならないことが。裏切った人はなぜ、どういう意図を持ってこんなことをしたのか、裏切ったのか。まあ十分にはですね、これからこうなんだということは聖書には書いてないんです。想像するほかないわけですね。まあ、いくつかの解釈がいろんな昔から、ユダに関しては非常に興味深いですね、解釈がいろいろあるわけでありますが。まあ一つはですね、から一個の、イエス一個の会期を預かっていたわけですね。多くの、この人たちが、この自分自身の財を捧げてイエス様に仕えたという、そういう女性たちもたくさんいたということが書いてありますね。だからその会見をユダが預かっていた、ね、ある意味でユダは信頼されていたわけですね。だけども彼はいつの間にかこの金銭を着服していたということがちゃんと書いてあります、聖書の中。彼は有能な人物でありましたけれども、金銭欲に取られておりまして、ちょっとしたことがきっかけだったかもしれませんが、次から次にですね、ごまかしてですね、そしてそれを知らんぷりしていたわけですね。だから、そんな無駄なことをしてって言ってね、貧しい人に、売って、施すことができたねって言ったのはね、違う心で一番責めたのはユダなんですよ。彼はこれ以上イエスに従っていてもですね、何のどこにもなりゃしないと言って、イエス様に見切りをつけてですね、銀貨30枚どれ一人分の値段で敵に売り渡したというね、こういう背景があったかもしれませんね。しかしまたですね、彼のこの他の弟子たちはみんなガリラ出身の漁師でありますね。無学なただ人であります。彼一人はユダの出身でありまして、都会での彼はエリートだったわけですよ。魚臭い人たちは違ったんです。彼は弟子たちの中でいつも違和感を持っていたかもしれません。そのことをイエスは分かってくれず、いつもですね、ペテロ、ヤコブ、ヨハネを重んじてですね、自分のそばに置いて、自分を評価してくれない。このイエスに見切りをつけたというですね。こういう考え方。ね、そしてもう一つは、ユダもまたイエスを愛国的な性的なメシアと見ましましてですね、ローマからの解放を期待しておりました。イエスがなさるとの驚くべき奇跡をですね、ユダ民族を解放として、解放者として、メシアとしてですね、軍事的な解放者としてですね、性的な解放者として、やがてその時をイエスさんはその時敵なさる、神の力を発揮してですね、このユダヤをあのダビデ・ソロモン王のような繁栄した国にもう一度作り直そう方だったって、まあ、そういう期待を持っていた。他の弟子たちもみんなそうだったんですよね。だけど彼は賢い男でありまして、イエス様はね、全然そういう彼らのユダの期待の方向に歩んでいかないわけですね。ここという時にですね、イエス様は彼の期待を裏切られ、まいしいもね、罪深いものと交わりですね。彼に愛を施される技を見ててね、彼はもはや我慢できなくなったんですね。深く失望した。そしてユダは賭けに出ます。それはあえてイエス様を追い詰めることによって、裏切るということにおいて敵の手に渡すという、 追い詰めることによって、そこでメシアとしての力を発揮される機会を作ろうとしたという、まあ、うなったですね、なかなかの解釈でありますが、まあ、有力な解釈なんですよ。